もう私を探さないで。先にお断りしておきますが、これは幽霊や心霊体験の話ではないので、ご了承ください。4年前、20歳の私、仮に陽子といたします。会社勤めをしていた頃の話です。会社の外壁の修復作業をしに来ていた一人の男性、この人は仮に小野とします。その人と私は知り合いました。その人は私よりも17歳も年上だったのですが、見た目が若く見えたため、最初は27、28くらいかなと思っていました。小野と話すようになったきっかけは、私の先輩が小野の友人に一目惚れをし仲良くなり、そこで小野が大層私を気に入っているらしいという話になり、何回か飲みに誘われたのです。私は小野のことはタイプ云々以前に年上すぎたので、全く恋愛対象外だったのですが、先輩に陽子が来ないからいつも小野が機嫌悪くて飲み会の場の空気が悪くなる、嫌かもしれないけど頼むから少しでもいいから来てくれ、そう言われて断れなくなってしまい、一回だけならいいかと思って飲み会に参加したんです。話をしてみると、小野は優しくて、周りの人たちからも信頼されているようで気さくな男でした。最初はみんなでたわいもない話で盛り上がっていたのですが、酒が進むにつれて、来るわ来るわと小野からの集中攻撃。陽子ちゃんは彼氏いないの？陽子ちゃんはいつもどこで遊んでんの？陽子ちゃんはお酒何が好き？陽子ちゃん今まで何人と付き合ったの？陽子ちゃん陽子ちゃん陽子ちゃんと。私はいい加減うんざりで、はい、そうですねとやる気なく答え、飲みに逃げていました。しばらくして先輩が酔いつぶれて眠ってしまっていたので、私はチャンスって思って先輩を解放するって言って飲み会を後にしました。その日は特に何もなかったんですけど、次の日仕事が休みで家でくつろいでいると、携帯にメールが届いたのです。小野でした。昨日は先輩ちゃん大丈夫だった？かなり飲んでいたみたいだけど。私は一瞬わけが分かりませんでした。だって昨日私は小野とメアド交換した覚えなんかこれっぽっちもなかったんです。いくら飲んでいたと言っても、私はかなりお酒には強い方ですから、絶対に忘れません。私が小野になぜメアドを知っているんだと問いただしたところ、小野はこう言いました。いやごめんごめん、昨日陽子ちゃんがトイレに行ってる間に周りのやつがさ、今のうちにメアドゲットしてしまえってまくし立てちゃってさ、俺もその場のノリでやっちゃったんだ。そうです、小野は私がいない間に勝手に私の携帯から自分の携帯へメールし、なんと電話までかけていたんです。なんでそんなことするんだと、最初は半ば切れ気味に抗議しましたが、小野は何度も何度も謝り、ただのメール友でいいからって言うんです。あまりにも何度も謝るから、ただのメール友ならって思って、その時は許してしまいました。その後は心配していたほどに頻繁にメールが来るってわけでもなく安心していたんですけど、 ある日突然、仕事が終わったら話したいことがあるって、会いたいってメールが来たんです。なんだろうって思って会社を出たところで待っていると、小野がすぐにやってきました。しかしその姿を見て私は唖然としました。なんと小野は真っ白いスーツに身を包み、結婚式で花嫁さんが持っているような小さなブーケを持っていたんです。私があっけに取られていると、小野は手に持ったブーケを私に差し出し、結婚を前提に付き合ってほしいって言うんです。あの時の飲み会から一回も会ってまともに話すらしていないのに、何を言っているんだこいつだと呆れていたんですけど、さすがに会社の前だし誰かに見られるっていうのも嫌だったんで、丁重にお断りをして、私は小野をその場に残して走り帰ってしまいました。しかしその日の夜からです、小野の様子がおかしくなってきました。さっきはごめん、急でびっくりしたんだよね。俺は全然怒ってないよ、メールちょうだい。陽子ちゃん、なんで返事くれないのかな。俺さ、結構気短いんだけど、さっきの返事くれないの？いつまで伸ばすつもりなの？あ、ごめん、もうしつこくメール送りません。お願い、電話だけでも出て、陽子ちゃんごめん、陽子ちゃんごめんねって、こんな内容のメールが朝まで何十通と届くんです。中にはいつの間に撮ったのか、飲み会の時に私を隠し撮りしていた写真まで添付してありました。私はもうなんだか怒りを通り越して怖くなって、急いで小野の目跡と番号を受信着信拒否して削除しました。そして小野から最後に届いたメールにはこう書いてありました。陽子ちゃん、死にたいって思ったことある？俺、陽子ちゃんとなら死んでもいいな。正直ゾッとしました。けど小野の執念はそれだけでは終わらなかったんです。最後にメールが来てから半月ぐらい経ったある日、家でテレビを見ていた私の携帯に登録していないメアドからメールが届いたんです。今何々町のコンビニにいるんだけど、陽子ちゃんちってこの辺だよね。今日仕事休みでしょ、どっか遊びに行こうよ。小野は私の家から数百メートルと離れていないところまで来ていたんです。一体どうして、どうやって調べたんでしょう。あの驚きと恐怖でしばらく固まってしまいました。とにかく携帯を握りしめて急いでメアドも変えて、家から一歩も出ず、この家がどうか見つかりませんようにと祈っていました。今思えば、友達に来てもらうとか親に電話するとかいろいろ対策はあったんですけど、情けないことにそんなことも恐怖で分からなくなっていたんです。幸い小野は私の家までは来なかったんですけど、最後に最大の恐怖が私を待っていました。メアドも変えたおかげか、それから一切着信もなくなったので、私はいつしか小野のことも忘れていました。たまに思い出しては先輩と、本当にあいつヤバすぎ、ヨークも災難だったね、あんなやつとは思わなかったって話のネタにするくらいでした。そんなある日、先輩と一緒に休憩していた時のことです。先輩が携帯見て急に曇った表情になったんです。どうしたんですか先輩。今日朝からずっと知らない番号から無言電話かかってくるんだよね。着信拒否にしてもまた別の番号からかかってくるし、何なんだろうこれ。そういうのビシッと言った方がいいですよ。 私帰りましょうか。ごめんね。私は先輩の携帯の通話ボタンを押して電話に出ました。案の定、電話の相手はずっと無言です。もしもし、もしもし。私は頭にきてその相手を怒鳴りつけました。てめえさっきからしつけんだよ、名乗れ。やっと出てくれたね、陽子ちゃん。元気？しわがれた小野の声でした。思わず私は先輩の携帯を投げてしまい、体の震えが止まらなくなりました。その後はもう先輩と二人で半泣きになりながら、その日のうちに一緒に携帯を変えて、先輩は小野の友人に、小野にもうこれ以上私にかからないように説得してもらいました。それからというもの、小野からの着信はピタリとなくなって、私も怯えずに済んだのですが、元からあまり男性と関わるのが好きではなかった私は、さらに輪をかけて男性不信になり、ストレスで大量に髪の毛も抜けてしまいました。つながりは携帯電話だけなのに、あんなにも人というのは誰かを追い込むことができるんです。本当に怖かったです。お話は以上です。ありがとうございました。